私ね、毎週競馬をね、まあ、やってたりするわけなんですけどもね、ついこの前のね、日曜日は、宝塚記念っていうのがね、ありまして、G1 のレースですよ。で、そこでね、いろいろと予想しまして、まあ、YouTube ライブとかもね、やってね、で、宝塚記念のね、放送したんですけど、まあ、結構自信があったわけ。これは当たるでしょ、と。で、まあ、一番高いオッズでね、当たればさ、まあ、14万円とかね、100円が14万円になるみたいな。これ来たら奇跡だなと思って。そしたら、ノートパソコンも買えるなとか、そんなね、川残業しながらさ、これ今日は当たるぞと思って。で、外れたらどうしようかなみたいな、ところだったんだけど、まあ、リスナーの方がさ、外れたらさ、パイパンにしてよって言うからさ、まあ、当たるでしょと。結構ガチガチだったから、7頭ぐらい選んでっから、7頭の、3連複。だから35通り買ってるから、これは来るよと。ね、当たるでしょと。問題ないよねと思って、レース始まったらさ。いや、1着2着はさ、当たってんのよ。で、3着全然知らねえ馬でさ、知らねえ馬ってわけじゃないんだけど、そんな、全然予想に入ってくる馬じゃなくて。で、結果さ、3連複さ、5万馬券よ。100円買ってたら5万円っていうね。300円買ってたら15万円です。パソコン買えたみたいな。そんなのが来てさ。で、私外してしまってさ。外しちゃったなーと思って、残念と思って。で、結局、まあ、残念で終わらずね。先ほどですけどもね。パイパンにしてきましたよ。久しぶりに、チンゲを剃りましたね。なんか私ね、ヒゲトリマーっていうさ、ヒゲをね、まあ、綺麗に保つ、まあ、バリカンみたいなの持ってんだけどさ、まあ、それでね、チンゲトリマーしましたから、もうスッキリですよ。ただね、なんだよ、カミソリとかで剃ってるわけじゃないから、結構毛残るんだよね。だからチクチクする感じ、あるんだけど、まあ、パイパンっていうか、薄くなったっていうか、でもパイパンだよね、これね、もうね。そんなわけで。だからなんかね、みんな、チンゲって剃ったことある？意外と、ないのかな？たまに俺あるんだけどさ、イライラした時にね、すね毛剃ったりとか、チンゲ剃ったりとかするんだけどさ。みんなね、なんか、床にさ、チンゲとか結構落ちるじゃない？あれも腹立つしさ。パイパンにするとね、その辺は結構解消されるからさ。まあいいんだけどさ。パイパン久しぶりにしたなと思って、すっきりだね。夏場はだ、夏なんかベタベタするんだよね。汗かいてさ、毛ってさ、その皮膚と服の間にあるからベタベタしなくなるんだよね。でも毛がないことによって、もう皮膚と汗と布がもうダイレクトでね、タッチするからもうベタベタなんだよね。それがちょっとどうなるのかちょっとわかりませんけどもね。あと、チンゲ剃るとですね、意外と自分のチンコがちっちゃいっていうことに気がつきます。そして、勃起した時は、あ、結構でかいんだなって気づきます。このね、その通常時が、あ、なんかちっちゃいなって、すごい感じるんだよ。毛でさ、膨張してるじゃん、チンコって。あれがなくなると、だから、ライオンの縦髪が、ねえ、なくなっちゃうとなんかスッキリしちゃうみたいなもんでさ。ふさふさの犬とか猫とかがさ、お風呂入るとさ、ガリッガリになっちゃうみたいなあるじゃない。あんなイメージだから。チンコもさ、同じようにさ、ちっちゃく見えちゃうの。だけど、勃起した時に、逆にね、その、毛でさ、竿の部分が隠れてるわけじゃない？だから勃起してもそんな長さが感じられなかったところが、毛がなくなるから、チンコはね、なんか長くなったに見えるんだよね。だからね、そういう意味でもね、まあ、ちょっとパイパンにするのはね、まあ、メリットもあったりしますんでね。で、あと、まあ、ただデメリットとしては、俺今度さ、名古屋旅行行くんだけどさ、名古屋行った時にさ、もしかしたらチンコを出すようなエロい店に行く可能性もあるわけじゃない。ゼロじゃないじゃない。だからさ、どうなんだろうなと思って。で、チンコ出すかもしれないお店に行った時に、毛剃ってあるってどうなんだろうなってすげえ思うんだけどさ。 だこのタイミングでパイパンにする必要ねえだろって思うんだけど、でもまあまあね、うん、病気なのかしら、性病なのかしら、ね、毛じらみなのかしらって思われちゃうじゃない？そうじゃなくて、みたいな。宝塚記念で外しちゃって、みたいな。罰ゲームでパイパンしたんです、みたいな。何それ面白い、みたいな。ならねえな、うん。結婚しててならねえな。まあそんなんでね。まあちょっと久しぶりにパイパンにしてみましたんでね。ぜひ、このね、夏、暑いですからね。毛が煩わしいなんて言う方いらっしゃったらね。どうでしょう、一緒にね、パイパンにしてみるってのもね、一ついいんじゃないでしょうかと。まあ、そんな感じでね、チンコツルツルなね、39歳のおじさんが、今日も2時間ね、楽しくお話ししていきたいと思いますんでね、よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もね、やっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんはと。というわけでね、もう、パイパンおじさんね、爆誕って感じなんですけどもね。まあ意外とね、いいですよ。パイパンにするとね、生活がもしかしたら良くなるかも。なんかやっぱしさ、髪の毛とかと一緒だよね。髪の毛もさ、その俺もハゲってきてるじゃない？かなり。で、スキンヘッドにした方がいいんじゃないかとかさ、坊主にした方がいいんじゃないかとかってあるけどさ。まあ、なかなかできないでいるよね。そういうさ、なんか、煩わしさがずっと頭にあるわけじゃん。で、チンコも一緒なんだよね。やっぱチンゲ落ちるなとかさ。なんか、そういうのある中でチンゲ剃っちゃう。そうするとそういう煩わしさから一個ね、脱却できるっていうところがあるから。まあ、人生にとってもプラスかなと思うし。なかなかチンコを人前で見せることもないからさ。温泉とかも行かないじゃない。ね、銭湯も行かないし。だからね、別にパイパンでも。で昔はさ、ね、ちっちゃい頃は大人のチンコに憧れたわけじゃない？チンゲが、ね、生えるとか生えねえとかって話してさ、盛り上がったりとかするわけじゃない？で、生え始めたら大人だなってなるわけだけど、この年になってさ、逆にチンゲ剃るっていうね、逆行するみたいなところありますけどもね。まあ、なんかでも、今日ホリエモンが言ってたよね。ツイッターだか、どっかでね。ツイッターか動画だか、どっかのブログの記事だか忘れましたけど、あそこの毛は、もう、ツルツルにしちゃった方がいいみたいなね、こと言ってたみたいだから。ホリエモンもね、言ってるぐらいですから、ね、私も、ホリエモン信徒ね、おすすめしてますからね。まあ、そんな私としてはね、パイパンにしたタイミングはね、ベストだったんじゃないかなと思いますけども。まあ、そんな感じでね、今日もやっていきますが、どうだろうね。今日は何の話しようかななんてのはいろいろあるんですけども、一応先週お話ししたですね、モバイルボヘミアンっていうね、本のご紹介。先日前編だったから、今日後編をね、ちょっと軽くしたいと思います。正直、後編は、ボリュームないです俺の中で。前編はぶっ刺さりまくったんだけど、後編言うほどぶっ刺さってなくて、っていうのもまあ、具体例が出てきちゃうとなかなか実践できないよなーってなっちゃうね。そのあるからさ、理想論はね語られるとさ、そうだよなそうだよなってなっちゃうんだけど、実践編になるとね、うん、それは難しいなってなっちゃうからね。まあ、そこまでだったんだけど、でもちょっとご紹介したいところがたくさんあるからね、モバイルボヘミアンのご紹介したいと思います。で、その上で、私、何を感じたのか、どういう行動を取るのかっていうね、その辺もちょっと繋がっていくのかなとは思うんだけど、あとはね、ちょっと、そうだね、まあ、名古屋オフ会の話もね、もう来週だからね、来週っていうか今週だよね、もう名古屋オフ会ね、すぐなんだけど。とかね。あとは、病院にちょっと行ったお話とか、パソコンの話とか、なんかそんな話を今日していこうかなと思っております。まあ、よかったらね、こんな話もしてちょうよなんていうのがあれば、 お便りいただけたらね、読んでいきたいと思いますんでね、お便りをね、送っていただけたらと思います。で、お便りはね、メールでお待ちしております。メールアドレスは radio@doutei.net 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 こちらまでね、送っていただけたらと思います。リアルタイムであればね、ラジオ中にお話しさせていただきますし、リアルタイムでなければね、次の放送でご紹介させていただきたいと思いますと。まあ、そんな感じでございますかね。じゃあ、あとは今週ですね、ちょっといろいろ話していきたいですけども、そうね、じゃあ仕事の話しときましょうか。一応ね、けじめなんで。仕事の方がですね、6月25日。が最終日ということでね、仕事納めしてまいりました。6月25日木曜日かな。で、最終日結構忙しかった。会社自体がね、休み明けだったのよ。だからその休みの日の分の仕事とかっていうのがやっぱしね、その翌日にはあるわけでさ。で、それがあったりとか、あと来客があったりとか契約があったりとか、なんかいろいろと盛り盛りでさ、でそんなんでやってましたけどもね。で、まあ、なんだかんだでバタバタとしながらも、終わりまして、何時ぐらいかな、8時ぐらいまでやったのかな、結局ね、20時ぐらいまでで無事終わりとなりましてね、ありがとうございましたと。で、終わって帰りどうしようかなと思って、まあなんかね、やっぱり一つの区切りがついた日だからさ、こういう日はね、なんかご飯を少しいいもの食べたいとかってあるじゃない。まあお祝いではないけどもさ、仕事辞めてお祝いってこともないけど、なんか一つの区切りついて、これからね、新たな一歩なんだから、こういう門出っちゃ門出じゃない。まあ、終わったばかりで門出っていうのもあれだけどさ。だからさ、なんか特別なことをして帰りたいななんて思って。で、前にさ、やっぱり仕事を辞めた時、バーに行きたいっていうのがあってさ、前の職場の時もそうだったんだけど、仕事を辞めました。ね、したら帰りにバー寄って、で、お客さん、ね、今日はなんかどうされたんですかみたいな言われて。いや、実は今日仕事辞めてきたんですよ、今日最終日だったんですみたいな言えるじゃんみたいな。バー行きたいってあったんだけど、前回仕事辞めた時それできなくて、それすごい後悔してたのね。だから今日はバー行くかと思って、で街中さまよってさ、渋谷の駅とかさ、ブラブラして、まあでもバー行く前にまず飯食った方がいいかなと思って、何食おうと思って、ちょっと特別なもの食いたいなと。飯ないなーつって、なんもないなーと思って、でバーないなーと思って、ずーっとぐるぐるぐるぐるしてたんだけど、結局最寄り駅まで来ちゃって、このまま家帰ってコンビニで飯買って家で食うのはやだぞと思って、だからもう松屋だよね、松屋でホイコーロー定食食べてさ、美味しい、もういいわこれでと思って、でバーも寄らずね、なんか特別なものを食ったわけでもなく、ホイコーロー定食で終わるっていうね、そんなんでしたけどね、最終日で。そんなんでまあまあ日々過ごしたわけですよ。25日ね、終わって26ね、26日か、そうだね、次の日になって、でよしと、もうちょっともう疲れきっちゃってるからさ、もう26日次の日に関してはもう一日中横になってたのね、横たわってて一日終わっちゃったんだけど、したらさ、夕方で夜だよね、19時ぐらいかな、会社から電話って、なんだろうと思って、で出たら、大変申し訳ないんだけど、27日の土曜日、ちょっとその、 重要事項説明の方をお願いできないかって言われて、でまだ私社員ですからね、全然6月いっぱい社員だからさ、たまたまねその日有給取ってるだけだからさ、いいですよっつってね、だって会社員だからね、まだね、属してるわけだから、わかりましたっつって、何時からですかっつって、15時からだよっつってね、言うから、わかりましたっつって、本当にごめんねっつって言われて、いいですよっつってね、まあお世話になったしね、なんかできることがあれば最後はね、ちょっと力になれればっていうところもあったからさ、じゃ充実だけねしに行きますっつって、だからまあ15分ぐらいでね終わるかなってところだったんだけど、でそんなんでさ、で次の日なんだけどね、次に15時から充実をねしにね会社行こうとなってるんだけど、たまたまさ、俺まだゲーミングノート PC ちょっと変えてないんだけど、アマゾンのセールがちょうど来てて、アマゾンのセールで俺が前から欲しいっつった MSI っていうメーカーのパソコンがね、アマゾンセールで売られるっていう情報があって、それが6月27日の15時からセールだったのね。そんなタイミングあると思って、ここ1ヶ月ずっとノート、ゲーミングノート PC 欲しいっつってて、で欲しいメーカーのセールがね、ちょうどそのアマゾンセールで来るっつって、15時っつって、仕事はっつって、15時っつって、かぶるかと思って、だからなんかもうこれはアマゾンでのセール買うなっていうね、そういう神様のお告げなのかななんて思ってさ、でね、アマゾンセールは諦めて仕事行って、で結局、重要事項説明だけでは終わらず、なんかすごいバタバタしてたの会社ね、仕事はさ、みんなだから重要事項説明だけじゃなくて契約周りとかね全部やって、で今までやったお客さんの中で一番面倒な契約だったのね、内容が。お客さん自体はすごくいい人だったからさ、なんとかなったんだけど、すごく手間のかかる契約で2時間ぐらいかかったんだよね、契約1個に。でもそれ別になんか遅くやってるわけじゃなくて、スムーズに行って2時間、結構大変だったなぁと思って、15分で帰るつもりだったのになと思って、でその後ちょっと後処理とかしてさ、結果2時間半ぐらい仕事して、有給だったけど、まあ、しょうがないよねと思って、でもこれでねちょっとでも助けになったんだったらいいかななんて思って、でそんなんで無事ね仕事終わって、これはいけるな第2弾と思って、この間その6月25日最終日ね、バー行けなかったけど、この27日ね仕事終わって、でこれでバー行けばね、実は仕事今日最終日だったんですよって、イレギュラーでなんか仕事入っちゃってみたいな、今日実はね、先日最終日だと思ったんですけど、今日実は最終日になりまして、そうだったんですか、じゃあ私から一杯ご馳走しますよ、マティーニみたいな、そういうのできるじゃんと思って、まあ結果ねしなかったんですけどもね、ダメだわ、なんかさその目星つけてるバーとかないとダメだね、その日になってその日に行くみたいなのできないわ。なのであと土曜日だったからすげえ混んでた、どこの店も、だからねちょっと行けなかったんですけど、もうね仕事辞めるなんてことはないでしょうから、仕事しないでしょうから、そもそもね仕事しないでどうやって生きていくのって、だからまあバイトとかね派遣とかだからさ、正社員じゃないしね、やったとしてもだから辞める辞めないとかっていうのはちょっとわかりませんけどもね。でだからあとはもし正社員になったとしたらね、次、早々辞めないじゃない。もうね、だから、まあこういうね、仕事を辞めましたっていう日にバー行くっていう夢がね、一個途絶えてしまったっていうのはありますけどもね。 まあ、そんなところでした。一応ね、6月いっぱいはね、会社員って形でございますから。だから今日だよね。今日付変わりましたから、6月30日いっぱいは一応ね、正社員としてまだ雇用されてますけど、7月1日からはね、もう無職ですから、今日という日をね、ちょっと満喫して、私正社員っていうね、ので、明日はね、ちょっと一日行動しようかなと思ってますけどもね。職業なんですかって言われて、あ、会社員ですって言えるから、まだ明日はね。でも明後日からは、職業なんですかって言われたら、うん、無職ですって言うからね、それ悲しいなってところでございますけども。まあ、そんなね、お仕事、まあ、一応一段落つきましたっていうね、ご報告でございました。でね、あとはね、ちょっとお話ししておこうかなーってところなんだけど、そうね、何の話がいいですか？病院の話しますか？もうしょっぱな、もう言っとこうね。言えることは先に言っておこうね。他にもね、ありますけど、病院の話しよう。ね。まあ、あんま、声を大きくして言うことでもないんだけどさ、私今病院ね、行ったりするわけですよ。で、まあ何かとは言いませんよ。ね。何かとは言いませんけども、過去の放送聞いてください。ね。そうすると、あ、パルナイトはね、こんなところ通ってんのかな、みたいな、わかると思いますけども。で、その病院でね、先生にね、ちょっと言われたんだよね。パルナイトくんさ、自分を責めすぎだよねって言われて、ちょっといい人すぎるのも良くないよねっていうね、お話しされて、あのこの病院に来る人いろんな人いるけど、その中でも結構変わってるよって、なんかそのいい人すぎると、で自分を責めすぎだと言われて、少し、鬱入ってるんじゃないかって言われて。鬱ですかつって。俺、鬱ですかつって。でもこれ、性格、昔からこうなんですけど、みたいな。いや、でもちょっとネガティブすぎるから、って言われて。でも、ネガティブって自分の持ち味って言ったら変ですけど、みたいな。それなくなっちゃうと逆に自分じゃなくなっちゃうところがあるんですけど、みたいな。ネガティブ嫌いじゃないんですけど、みたいな。でも、ちょっとでも、鬱入ってるかな、って言われて。入ってます？と思って。これで鬱って言ったら、普通の人どうな、本当の鬱の人って違うんじゃない？と思うんだけど。お薬出しておくからさ、ちょっと飲んでみてよ、言われて。で、そんなんで、私なんか、うつの薬をですね、処方されましてですね、医療関係の皆様、お薬の名前ね、気になってると思いますけども。まあ、これがうつの薬かどうかっていうのもちょっとよくわかんないんだけど、レクサプロってやつをね、処方されました。なんか、レクサプロ R とかってあるのかな？でもちょっとわかんない。今回はレクサプロ。レクサプロ錠の 10mg っていうのを、処方されまして。これが、まあ、抗うつ剤とかなのかちょっとわかんないんだけど、俺もさ。で、意欲低下を改善する薬。気分を落ち着かせる薬っていうね。これを処方されましてね。うつかなと。うつだしのっていうね、あの言葉がありますけど。実際に鬱になるのかと思って。でも、これで鬱？と思って。まあ、若干ね、行き過ぎたネガティブなところは、あるかもしんない。いつもハイパーネガティブ期っていうのがさ、周期的に来るんだけどさ、その時は本当にマイナスなね、ことをいっぱい考えちゃうけど、一週間ぐらいでね、脱出できるわけ。なんだけどさ、そう考えてみると、今、常にハイパーネガティブ期っちゃ、ハイパーネガティブ期な気もするわけ。 で、過剰にネガティブなところもなかないなとは思ってて、俺正直ネガティブはクリエイティブだと思ってるから、ネガティブは俺悪いと思ってないわけなんだけど、過剰なネガティブはなんか何も生み出さないというか、マイナスなことしか言わなくなっちゃって、自分も周りも結局なんか気持ち下げちゃうみたいなところになっちゃうから、まあそう言われれば俺は今少し鬱っぽいのかなっていうのはちょっと思ったりとかすんだけど、まあね、俺がどう思うが、まあお医者さんがねそういう風に言ったんだからね、そうなのかもしんないんだけどさ、でも性格ってあるじゃん。だから鬱かなーって、ちょっと私は半信半疑なんですけどね、一応薬出されましたから、これをね今飲んでおります。2日間今飲んでますね。で、まあなんだろうね、特に気持ちがどうこうっていうのは、なんか仕事辞めたからさ、これが仕事をしてる時に飲んだら効果がすごいわかると思うのね。だけどさ、仕事辞めてそのストレスの原因がなくなるわけじゃない。仕事が向いてないからさ、そもそもね、その向いてないと思ってる仕事がなくなってストレスなくなったわけ、心回復するじゃない。そのタイミングで薬飲んでもさ、わかんないよねってすげえ思うんだけど、でもまあまあね、このタイミングで処方されたっていうのはまあいいのかな、ちょっとわかんないんだけどもね。そんなんでね、いろんな病気を併発している、そんな状況でございますけどもね。いやほんとね、人間大変ですね、生きるのね。生きづらい、本当に。生きづらさ、トップクラスになってきてるぞ、最近な。でもね、ちょっと友達にね、言ったの。こういういろいろとね、私も生きづらい病気だったりとかさ、ね、鬱だったりとかさ、いろいろとね、なんかダメだなーなんて話してたらさ、ね、39歳にもなってね、無職になっちゃって、みたいな。逆に、ね、普通の人間だったら39歳無職ならないからと。ね。うん、大丈夫みたいな。逆に、みたいな。なるほど、みたいな。納得、みたいな。まあ、そりゃそうだよね、と。まっとうな人間だったら39歳で無職にならない、ノープランで。まっとうじゃないんだよ、やっぱりね。っていうのはすごく感じますけどもね。そんなわけでね、私少し鬱になりましたね。ほんと変わんねえんだけどな、鬱なのかなってね、未だにちょっとわかりませんけどもね。まあそんな感じで、まあちょっと若干ね、自分を責めすぎてるところはあったかもしれないね。まあなんだろう、少しはね、ライトな、これがね、俺が薬飲んでポジティブになるわけじゃ多分ないと思うのよ。ネガティブの度合いが変わるだけだと思うから、多分そんなね、本質が変わるわけじゃないと思うんだけど、急にポジティブになってもね、困っちゃうからね、ならないと思うんだけどさ。まあどうなっていくんでしょうかね。でもまあ普通に仕事辞めてストレスなくなって、来週とかはね旅行してみたいな、それは気持ち晴れ晴れすっから薬関係ねえんじゃねえかと思うんだけどもね。まあそんな感じでございます。まあね、いろんな皆さんね、持ってると思いますよ。なんか抱えてるものもあると思いますよね、人それぞれ。まあうまくね付き合っていかないといけませんからね。まあちょっとまあこれからの人生ね、どうやって生きていこうかななんていうこともね、少し考えさせられる、そんなね、出来事でございましたけども。じゃあそんなところで、じゃあちょっと今ね、今週旅行行くみたいな話出たから、ちょっと合わせてねここで、今週の、旅行の話を少ししておこうか。 7月の3、4、5で名古屋旅行に行きますという話をね、まあ、ここ最近ね、ちょっと皆さんに言っておりましたけどもね、ちゃんとチケットの方もね、無事届きまして、7月の3、4、5で、名古屋旅行ね、確定しておりますと。で、オフ会に関しては、7月の4日、真ん中の日だね、土曜日なんだけども、この日に、開催したいと思ってます。で、集まった人数としては、今のところね、一応今日で締め切っている、昨日で締め切ってるんですけども、初日が1名、オフ会とはちょっと別で会いましょうという話になっていて、で、2日目のオフ会には、5名来てくれるというところで、で、2次会から参加でもう1名っていう感じで、結果、7名のリスナーの方と会う予定でございますと。合ってるかな？ 7 名、8名かな？ 8 名か。いや、7名だな。うん。7名のリスナーの方と会う予定となっておりますと。まあ、そんなところでね、まだ、これからね、オフ会の場所とかはね、決めていこうかなと思ってるんですけどもね、まあ、前回結構、名古屋は満喫したので、まあ、どこでもね、楽しければいいかなって思ってるんだけど、前回はね、名古屋っていうか、手羽先のね、お店行きましたから、今回どうしようかなみたいな。名古屋コーチンって俺食べたことあんま記憶なくて。だから名古屋コーチンの食べられる、ちょっとリーズナブルな居酒屋みたいな。まあ、そういうところでね、ちょっとオフ会できたらなと思ってますけどもね。せっかくなんで。とかとか。そんな感じで。で、あと多分初日、3日はですね、伊勢神宮に行こうかと思ってます。伊勢神宮は三重県なんだけど、まあ、名古屋まで行って、そっから1時間半ぐらいで、伊勢神宮行けるので、で、だいたい11時過ぎぐらいで、ね、名古屋着く予定なのよ。で、そっからすぐに移動して、まあ、12時半とか1時ぐらいに、伊勢神宮着いて、で、月空ってところ見てから、内宮ってところ見て。で、今コロナの影響で、空いてるのは3時までだね。15時までだから。それでなんとか、見終わるかなって思っていて。で、あと、まあ、途中でね、伊勢うどん食ったりとか、しようかなと思ってんだけど。で、一応3日の夜は、またちょっと一人、リスナーの方と会って、オフ会ね、来てくれる方なんだけども、その前の日もちょっと会って、ちょっと一緒に食事をね、する予定でございますと。まあ、そんな感じで、だから伊勢神宮行って夜は食事して、で、次の日、特に予定はないんだけど、まあ、昼間、名古屋ぶらりして、で、夜オフ会。で、次の日も名古屋ぶらりして帰るくらい。そんな感じかなと思ってますけどもね。まあ、名古屋ぶらりしながら、自分探しの旅をね、したいと思っていて。なんか、いつもこういうターニングポイントっていうか、あるよね。旅して、自分探ししてみたいな。仕事辞めてみたいな。まあ、そんなパターンすごい多いと思うんだけど。まあ、今回はね、なんだろう、テーマは。そうだなー。やっぱりずっとここ最近考えてることでまだ答え出てないんだけど、俺は結局どうありたいのかっていうのが全く今わかんなくなっちゃってるから、自分はどうありたいのかっていうことと、どうなったら成功だと自分で思えるのか、この2点をちょっと見つめ直しながら旅しようかなと思ってて、全く分かんなくなっちゃってね、本当にどうしたら いんだろうっていうところになってるからさ、これ仕事を辞めたタイミングでそれってまずいんだよね。仕事をさ辞めたらさ、なんかもう少しさ、じゃあこういうことしたいな、ああいうことしたいなってあってさ、で仕事辞めて、ですぐ動き出すっていうのは一番ね理想かなと思うし、まあ逆もうちょっとね、仕事辞める前に動き出しておいて、辞めたらすぐにねそっちに取り掛かれるみたいなのが理想だと思うんだけど、全く今何もないんでね、空っぽなんだよね。だからちょっと自分を本当に見つめ直すっていうさ、もうね女の子みたいな自分探しの旅に出ちゃいますみたいな、そんなんなっちゃうけどさ、しょうがねえよなと思って、それは探さなくちゃしょうがねえんだからさ。でも結局ね、なんか毎回探しきれず終わっちゃうところもあるけどさ、まあでもね、旅先での出会いだったりとか巡り合わせとかそういうの毎回何かしら感じるからさ、ちょっとね行ってきて、で、まあ何かね見つけられればなと思っておりますと。まあそんなところでしょうかね。なんでまあ名古屋オフ会一応7月の4日ありますんで、もし今からでも間に合いますかとかっていう人いたら、あのツイッターの DM とかいただければ大丈夫なんで、ちょっと一次会はねちょっと人数とか関係があるからさ、早めに言っていただけたらと思いますけど、あと時間がなかなか合わなくてとか、二次会からとか三次会からでもいいですかなんてことがあれば、まだそこはねお店予約とかはしないので全然いくらでもウェルカムというところでございますんで、まあそんな感じでございます。まあ名古屋ちょっと久しぶり、4年半ぶりぐらいだからね、ちょっと行ってね、楽しんでいきたいなと思っておりますよ。土手串ね、土手串が私好きだからね、ちょっと土手串食いにね行かなくちゃなっていうところで、だから2日目3日目正直何すんだって話もあるんだけどね。1日目で伊勢神宮行くじゃないね、前回行ってないからさ、で夜ご飯食べて、で次の日でもいいんだよね正直。カフェで MacBook 開いて、でブログ更新するみたいな、それでいいんだよね。日常を過ごせばいいのよ、旅行中も。で名古屋のね、なんか伊勢神宮行ったよっていうブログ書いたりとかすりゃいいんだよね。でよし今日も一本書いたなーつって、あーもうオフ会の時間だみたいな、いいんだよねそれでね。日常を過ごせよ、別に観光しに来てるわけでもないんだからね。まあそんな感じでちょっと名古屋旅行ね、何しに行くんだって話だけどさ、ちょっと非日常を感じながらね自分探しの旅にね出たいなと思っておりますと。じゃあちょっとお便りもいくつかいただいてるだろうから、ちょっと読んでいきましょうか。お便りですね、ラジオネーム、羊がいる水族館さん、うつっぽいなら温泉行こうぜ、平日昼間なら日帰りで安いよってね、いただきました。ありがとうございます。温泉かいいかもしれないね。ちょっとパイパンになったけど大丈夫かな、パイパンお断りとかないかな、ちょっと怖いんですけどもね。日帰り温泉、まあ、問題ないし。そうなのよ、一人だったら温泉いいのよね。友達と行くってなると温泉行きたくないんだけどさ、ハゲてるから。その辺はあるね。どこがいいんだろうね日帰り温泉って。日光鬼怒川とかねえ、なんか埼玉県民だとさ、やっぱその隣の県とかね、近くの県とか行きがちだからさ、あれなんだけど、東京から温泉って言うとどこなんだろうね。全然想像つかないね。でもだスーパー銭湯とかでいいってことなのかな。どういうところがいいんでしょうか。おすすめの温泉、全然温泉検討もつかないね。最近なんか温泉カフェみたいなのあるでしょ、カップルで温泉みたいな、よくあるからね。あとスパ、なんとかスパとかね。今度あれかな、仙台行くからさ、 多分。もう7月は旅行だね。金ねえわ、金ねえ。そんな行けねえんだけどさ。まあ、青春18切符でね、仙台行こうかなってちょっと思ってるんだけど。で、ね、日本三景見てきて。で、そのついでに、仙台、だから、あれでしょ？スパリゾートハワイアンズとかあるでしょ？ああいうの行けばいいのかな？でも、またでもコロナか。コロナの問題でなんか、やってんのかな？よくわかんないよね。温泉も行ったらやってませんでしたみたいになったらちょっと悲しいけどもね。ちょっと温泉いいかもしんない。暑いけどもね。暑い中で温泉入るのはね、良さそうですね。ちょっと、気持ちリフレッシュしそうな感じもするよね。どこがいいんだろう。近場がいいな。電車で1時間半ぐらいで着けるところだったらいいな。それ以上遠いとなんか遠いなって感じちゃうからね。都内で、銭湯しかないもん。そしたらね、どうなんでしょうかね。ちょっと温泉に詳しい方ね、都内渋谷から行ける温泉おすすめあったら教えてください。全然わかりませんね。まあ、そんなところでございますと。あとはですね、今週話したいこと、そうだね、もう本当は早めにさ、モバイルボヘミアンの話したいんだけど、なんかボリュームがあるなーなんてちょっと思って、だからなんかボリュームないのからちょっと喋っちゃうというね、ちょっと悪い癖がありますけど、あの映画見ました。おすすめしていただいていた映画ですね、パラサイト半地下の家族っていうね映画をおすすめしていただいていたので、見なきゃ見なきゃと思ってね、ずっと見れてなかったんですけどもね、今日見ました。結構ね、話題作だから皆さん見ているみたいでして、ね、ちょっと私も見てみたんですけどもね、皆さんご存知でしょうか、こちら、パラサイト半地下の家族なんですけども、これがですね、第72回カンヌ国際映画祭で韓国映画初となる最高賞パルムドールを受賞した作品ということでございます。で、監督はボン・ジュノ監督と、グエムルっていうさ映画、半眼の怪物っていうね、映画を撮った、殺人の追憶とかね、私ちょっと両方見てないんだけど、グエムルはすごい気になってた、昔ちょっと見たいなと思ってた。その監督が務めているということで、なんかねストーリーとしては書いてある通り読んじゃいますけども、全員失業中でその日暮らしの生活を送る貧しいキム一家、長男ギウは家族の期待を一身に背負い IT 企業を経営する裕福なパクシーの家へ家庭教師の面接を受ける。そして兄に続き妹のギジョンも豪邸に足を踏み入れるが、思いもよらぬ事態が起こるっていう話なんだけど、まあ、なんかどこまで喋っていいのかもわかんないからさ、こっからはネタバレになっちゃうので、これから見るよなんていう人いたらね、ちょっとね、ラジオを飛ばしていただいていいかなと。まあ、5分も喋らないよ。多分2秒で終わるんだけどさ。結局特に感想あるのって言うとさ、そこまで正直なくて。いや、面白かったんだよ。面白かったんだけど、なんか気になっちゃって。この、映画って一つやっぱ半地下っていうのがさ、やっぱりキーワードというかさ、なっててさ、 で、半地下ってさ、なんだろう、なんだろうね、そのさ、地下とかさ、半地下とかってさ、日当たりも良くないしさ、ベランダとかないからさ、洗濯物とか干すとさ、まあ、干せないわけじゃない？そうするとさ、どうしても部屋干しになるからさ、服とかがさ、生乾きの匂いとかするじゃない？とかそういうのがあんのかなーって、半地下だからみたいなとかさ、あんだけど、で、くせえと、なんか独特の匂いするねみたいなのが話の途中にあったりするんだけどさ、でそれにさ、そのなんか家族がいるわけ、親父とお母さんと、あとその長男とね、あと妹がいるわけなの、4人のね家族がいてさ、それがさ少しずつその富豪のね、その IT 企業を経営する裕福なパクさんの家と絡んでいくんだけど、そこのパクさんの息子がそのお父さんのね、その貧乏な方のね、お父さんの匂いとお母さんの匂いが同じ匂いするという話してて、だから癖んだなと、半地下の生乾きの匂いしてんだなって思うわけ。そしたらさ、長男の匂いもさ、妹の匂いもさ、同じはずじゃない？お父さんとお母さんが同じ匂いするっていうんであればさ、お父さんの体臭ってわけでもお母さんの体臭ってわけでもなくてさ、半地下の匂いがするわけじゃん。だからさ、臭いはずじゃん。お父さんお母さん臭いんだったらさ、長男もね、妹もとかなのにみたいな、長男と妹に関しては臭いっていう描写がされてなかったりとか、匂うっていう描写がされてなかったりとか、あと最後の方とかね、あのもっと臭いシチュエーションなってるんだけど、あの状況から臭くない状況、臭くない体で人前に行けないよねって俺は思うわけよ。見ててね、最後結構みんな臭くなるシーンがあるんだよね。うん、確実にもう臭いよねっていうシーンがあるんだけど、で次の日にその富豪の家に行くんだよ。一応家族全員一応会う感じになるんだけど、したらさ、全員めっちゃ臭いわけじゃん。多分綺麗にならないと思うんだよね、なかなか。匂いやっぱ臭いと思うんだよ。でもさ、その描写がさ、結局一部しか描写されてなくて、長男とか臭いでしょって確実にみたいな、なのに長男とか全然臭いって描写されてなかったりとかして、匂いに敏感な人たちがいるはずなのに、なんか匂いに鈍感な人がいて、なんだろうかってなっちゃう俺がいた。まあ見た人はちょっとわかるかわかんないかわかんないんだけど、だから面白かったよ。ストーリーとしては面白いし、どんどん徐々に侵食してってって、でそっから謎がね、ちょっとなんかまた出てきたりとかして、それがまた明らかになったりとかして、まさかそんなねことが起きてるなんてって思ったりとかさ、とかいろいろあったけど、でも結局なんか、長男と妹も同じ匂いしているはずなのに、そして最後の方はより臭くなってるはずなのに、全然臭さを 感じてた、感じるべき人は感じないみたいな。あんなに近く寄ってるのに感じないのかみたいな。そんなことをちょっと考えてしまいました。ね、良くないところです、私の。なんか気になると、ね、それが、ちょっとなーって思っちゃう。ね、だからいい作品だったんでしょうけども、面白かったよ、普通に。けど、ね、ハラハラしたもん。あの、途中のところとかね、見つかっちゃうんじゃないか、とか。ね、いろいろハラハラしたけども、結果、ね、そんなところに落ち着いてしまいました。すいません。おすすめしていただいたのに、ね。一応、見た感想はそんな感じ。ひどいもんですね、私の感想ね。だそんなところでね。まあ、面白いんですけども、そういうの気になっちゃう人は、気になるかもしれないですね。一応2時間11分の映画でございます。今、Amazon プライムビデオの方でね、無料ではないんですけども、HD 画質なら500円。1週間かな。で、SD 画質だったら400円で見れますんで。まあよかったら、ちょっとパラサイト、半地下の家族、ね、話題作でございますから。ね、見てみると、普通に面白いよ。面白いし、ハラハラするし、いいんだけど。うん。いいんだけどだね。ほんとね。うん。その辺の、ちょっと私、気になっちゃうところがね、ございましたけども。まあ、ぜひ、ね、話題作でございますんで、見ていただけたらと思いますと。じゃあ、あとはですね、他のお話なんだけども、もう、モバイルボヘミアンの話はもう最後にしよう。ね。もういいわ。ちょっと、長いし。ね、話も長いし。その後続く話も長いし。まあ、一旦ちょっとね、バラバラした話からね、していきたいと思いますけども。そう。先日、寝てたらさ、ピンポーンって落として、で、出たの。はい、つって。したら、お届け物ですって言われて。で、出たわけ。したらさ、段ボール3箱ぐらいさ、持った配送のお兄さんがいて、なんだろうと思って。3箱もと思って。なんか頼んだかななんて思ってさ。で、受け取ってさ、ねえ、パル大統様って書いてあるから、受け取って。したらさ、リスナーの方からさ、600回記念のお祝いで、ちょっとお荷物が届きまして。ね。まあ、事前にね、ツイッターでやり取りしててさ、で、送りますねって言われてたの。もう、いつ届くかっていうのをさ、すっかり忘れちゃってて。送ってくれるって話をしてて、で、ありがとうございます。でも、いつ届くっていうの全く俺もう頭の中抜けててさ、なんだ急に届いたけどなんか荷物がと思って、なんだこれはとか思って。そしたら、そうだと思って。今日届くって言ってたと思って。で、思い出し。でもさ、3箱も来ると思わないじゃん。なんだろうかと思ったんだけど。3箱ね、600回記念ということを送っていただいて。で、開けたらさ、お酒とね、あと美味しいちょっと食べ物が入っていて、お酒2本と。で、あと美味しい食べ物がね、ちょっと、ございまして。で、3箱、ありまして。で、美味しいであろうお酒に関しては、1個が果実酒。で、もう一個は日本酒なんだけど、切り箱に入ってましたね。なかなか切り箱でお酒、ね、買ったりとか、もらったりすることないからさ。切り箱だと思って。すごいなと思って。ありがとうございますと思って。で、ちょっとね、ラジオネームに関しては今、なんかちょいちょい変わってたりとかするから、昔のラジオネームとか言っていいのかちょっとわからないところもあるので、もしね、言っていいよとかあればね、来週ちょっと言いたいと思いますけど、今の段階だとちょっとね、ラジオネームちょっと変わってるかもしれないんでね、 まず一旦ここはね、言わない方向でいきますけども。まあそんなわけで、ね、600回記念。まあ今日ね、500、602回ですからね、ちょっと2週前。まあめでたくね、600回迎えましたから。もうそれでね、結構皆さんからお祝いのね、お言葉だったりとか。あとはね、お祝いの品だったりとかね、こうやっていただいたりとかね。大変ありがたいなというところでね、ほんと長くやっててよかったと。まあこれからもね、楽しんでもらえる放送しなくちゃななんていう風にちょっと思ったりはするんですけどもね。今度せっかくなんでいただいたね、ちょっと食べ物とかはね、ちょっと美味しそうだなと思って夜中に食べちゃったりとかしちゃったんですけども、お酒の方はね残ってますから、今度オンライン飲み会ね、ちょいちょい私 してますんでね、その時に開けさせていただいてね、飲みたいと思います。せっかくだからね、リスナーの方にもね、これもらったよなんてちょっと見せてね、やっていきたいと思いますんでね、その辺もお楽しみにしていただけたらと思います。まあ、そんな感じでしょうかね。なかなか切り箱でね、もらわないんでね、びっくりしてしまいましたね。ありがとうございます。じゃあ、あとはですね、まあ、そうだね、YouTube ライブ、ね、その、オンライン飲み会、まあ最近もね、ちょいちょいしてますよって話なんだけど、まあ、やってきますよ。YouTube ライブはね、おそらく、仕事もなくなるからさ。やれる時間もね、結構増えてくると思うし、お酒もあるしね。で、まあ、YouTube ライブをするのか、ふわっちをするのか、ね。1年前とかやってたけどね、ふわっちね。もう一回チャレンジするべきなのかとかね。あとは、ミルダムっていうゲーム配信系なんだけど、なんか最近ちょっと熱いと言われているミルダムっていうのでやるか、まあ、いろいろ考えてんだけどさ。で、YouTube ライブ。ね、どうしようかなーみたいなのあるんだけど、まあまあ、ちょこちょことね、時間もありますからね、配信の方は。まあ、配信はするからね、配信の媒体をね、ちょっといろいろまた試したいなと。1年経ってね、どう変わったのか、ありますからね、やっていきたいと思うんですけども。で、そこでね、ゲーム実況。まあ、ゲーム配信したいなとも思っていて。で、まだね、ゲーミングノートパソコンは変えてないんだけども、スイッチの方で、ニンテンドースイッチの方で、新しいゲームがね、出まして。これ、ちょっとやっていきたいなと思っているんだけど、そのゲームが、ニンジャラっていうゲームなんだけど、パズドラとかね、ラグナロクオンラインとか、あれ作ってるガンホーがさ、手掛けた、ニンジャラっていうね、まあ、アクションゲーム、対戦型アクションゲームっていうのかな。そういうのがあってさ。まあ、スプラトゥーンよ。スプラトゥーンのチャンバラ版みたいな感じ。なんだけど。で、それが6月25日にリリースされて、これなんとね、無料なんだよ。基本無料なの。で、課金して、なんか、見た目変えたりとか、あとストーリーを買ったりとか。いろいろあるんだけど、普通に遊ぶ分には無料で遊べるのね。だからさ、俺結構この忍者ら流行るんじゃないかなって思ってんだけどさ、皆さんどうですか？やってますか？任天堂スイッチ持っている方。意外とね、俺待ってたんだよね、忍者らね。その任天堂スイッチで前に一回テスト版があったんだけど、その時ちょっとできなくて。で、そろそろね、リリースかななんて話されてたからさ。忍者ら始まったら配信したいなとか思ってて。で、始めたんですけど、少しは、なんてできるというか、基本的にさ、ゲームってとっつきづらいじゃない？最初。だけど、忍者らは少し、気 だパッドの配置とか、自分でカスタムもできるから、カスタムして、少しその、モンハンっぽい感じに配置したのよ。キーパッドの、ね、ボタン配置をさ。したら、意外とやりやすくてさ。で、これだったら動かせるなとか思って。で、ちょいちょいやってんだけど。まあ、言ったら、どんなゲームかっていうと、8人でやるバトルロイヤルスタイルのチャンバラごっこなのね。で、戦うじゃない？あの、ステージに出てさ、で、8人いて。で、バトルロイヤルで戦って、で、敵を倒したりとか、なんかアイテム壊したりとか、なんかいろいろするとポイントが溜まってって、で、ポイントが結果なんか、一番最後にね、高かった人が勝ちみたいな。で、1位から8位までつきますよ、みたいな感じなんだけど。ちょいちょい1位取れんだよね。まあ、ほんとちょいちょいなんだけど、1位取れなくはないっていう。だからね、意外と、やれるなと思って。まだね、そんななんかやり込んでない中でたまに1位取れるっていうことはさ、やり込んだらね、もう少しいい成績取れるかもしんないからさ、意外と動かせるなと思って。で、今ね、ま、そんなにやってないから、あれなんだけど、今レベルが14になりました。まあ、これはまだまだね、序盤なんだけどさ、もうちょっと一日中ね、やってればすぐね、レベル20とか30とか行くんだろうけどさ、あんまやってないからね、今ちょっとレベル14なんだけど、でも、結構、動かせる印象。武器もさ、武器が、12種類あって。まあなんか系統は3つあるのよ。刀タイプと、ハンマータイプと、あとはヨーヨータイプみたいな。3種類ぐらいあって、それが4種類ぐらい派生してる感じなのね。だから刀が4種類、ハンマーが4種類、ヨーヨーみたいなのが4種類みたいな。飛び道具っていうかね。だかそんな感じで12種類あるから。だからね、ちょっとどの武器使うといいんだろうかなとかね。いろいろと試行錯誤しながらね、ちょっとやってますけどもね。忍者ら。基本無料だからね、ぜひちょっとやってみると、これからね、なかなかガンホーさんね、ゲーム当てられてないからさね、ちょっとここで本気出してね、忍者ら作ったと思うんでね、まあ、完全スプラトゥーンなんだけどもさ、まあそれでも楽しく結構できるかなと思うんで、おすすめかな。意外と任天堂スイッチで無料でできるっていうね、ゲーム、まあいろいろあるけどもさ、まあなかなか始めやすいゲーム性だと思うので、でちゃんとチュートリアルとかもあるし、トレーニングモードもあるから、結構納得のいくまで自分で練習もできるし、動かし方もね、習得できるから、なんか他のゲームってさ、あんまトレーニングなくてさ、動かし方をさ、マスターする前にさ、バトルになっちゃったりとかするじゃない。練習したくてもできなかったりとか。だからそういうのがね、ちゃんとね、トレーニングモードあるからね、いいなぁと思ったりとか。まあ、そんなところで、ちょっと UI があんまり良くないんだけど、慣れちゃえばわかるからね。うん。慣れるまでがちょっとわかんなかったりするけどね。まあ、そんな感じで忍者らが出ましたんで。まあ、ちょっと、ね、任天堂スイッチでゲーム配信。ね、ちょっとやっていきたいなと思っております。まあまあ面白いと思う。で、まあ7月入ったらね、クラフトピアやろうかなとか思ってますけど。まあ、Windows PC がないとね、できないですからね、それをどうするかってのありますけど。まあ Windows PC がね、手元にあれば、ね、クラフトピアやろうかなと思っておりますと。まあ、ゲーミングノート PC 買いなさいよって話なんだけどさ、まだ買えてませんから。買えないよね。やっぱさ、12万とかするじゃん。12万はなかなか、ね。なんか、買えないよね。 手がなかなか出せない。でも決断しなくちゃいけないんだよね。その6月の30日がそのキャッシュレス決済で買うとポイントが 5% とか返ってくるとかさ、そういうキャンペーンやったりするわけだから、本当にもう明日というか今日だよね。今日中だし、しかもドスパラで買うと楽天ポイントは2倍らしいのよ。それが30日のその朝の11時までなんだって。だからもしドスパラのガレリアを買うんであれば、明日の11時までに買わないといけないわけよ。そうすると多分ペイペイで 10% キャッシュバックがあって、楽天ポイントは2倍で、さらにキャッシュレス決済っていうので 5%、 15% プラス楽天ポイント2倍だ、多分 2% ぐらいなのかな、 17% ぐらい還元されるわけ。あ、でもなんかその 10% 還元はマックス5000円かの還元しかないから、まあなんかそんな感じなんだけどさ。だからでも1万円ぐらいはねバック来るわけよ。だから12万円のところがね11万円ぐらいで買えるという感じになるからさ、ちょっと考えちゃうよねって思ったりするんだけど、ただこのなんか6月買うべきかどうかってちょっと思ってて、なんかもうちょっとしたら来る気がすんだよね。来ないかな、なんか納得のいくマシンというか。ないかな、ないな、うん、ここまで待って出ないんだったらもうないかねえ。だからちょっとガレリア買うのか、もしくは MSI のね買うのか迷ってますけど、どっちかだよね。で持ち運びする可能性もあるって考えると、まあ、軽いことが正義でもあるから、そうすると MSI 軽いんだよね。 1.87kg なんだよ。軽いじゃん、 2kg 切ってっからさ、とかね、ちょっと思ってんだけど、なんか MacBook Pro 使いやすかったなーなんて思って、 MacBook Pro の新しい方を欲しいなーとかね思ったりすんだけどさ、もうわかんねえよ。12万で MacBook Pro は結局欲しいスペックのやつ買うと20万すっから、もう選択肢ないんだよね。なのでどっちにしろね、 Windows なんだけど、いや迷っちゃうね。12万結局買わないで終わるっていうちゃんちゃんみたいな全然あるよね。今もさ、ね、Mac でこうやってね、生放送配信してますけど、もう結構ファンもすごい回ってるし、あとこの Mac 自体がさ、なんかもう、配信にも適してないんだよね。バッテリーは膨張しちゃってるし、カメラのところなんかちょっと曇ってきちゃってるし、もうね、あんまもう配信、するマシンじゃなくて、外に持ち運んだりとかして使う分にはね全然問題ないんだけど、バッテリー持ちもいいんだけどさ、一回メンテもしたいんだよね。でもセカンドマシンがないとさ、メンテもできないじゃん。だからそういう意味ではね、やっぱパソコン必要だなーって思ったりするんだけどね、なかなか買えない。そんなね優柔不断ねー、やっぱ高い買い物ってできないよね、なかなかね。ほんと無駄金はねちょいちょい使うくせにね、やっぱこういう必要なものだけど高価なものはなかなか買えないっていうね、この性格ありますけどもね。今週 そんな中も買い物しましたけどね、珍しく。ズボン買いましたね。GU で1本1500円のズボンをね、2本買いましたけどもね。それが限界だよね。3000円ぐらい。これは限界。なかなか12万はね、手が出ないよね。ほんとね。なんででしょうか。でもそろそろ、ね、買わないといけないから。ちょっとこれラジオ終わった後、ね、ちょっとお風呂でも入りながらね、考えたいと思いますけどもね。ガレリア。ガレリアなぁ、いいんだよ。安いんだよ、スペック高いのに。だけど、ちょっと作りがチャッチーのと、キーボード配列が良くないんだよ。それがなぁ、キーボード配列だけでも良ければな、ガレリアになるんだけど、使う、ね、な、長期使うものとしてさ、キーボード配列悪いって、致命的だもんね。ストレスなっちゃうもんね。MSI か。MSI でちょっと、スペック低いけど、スペック低いので12万払うの?みたいな。もうやだ、もう。買わない。ね。買わないって選択肢、あると思います。ね。結局ずっとこの、Mac 使うみたいなね。なりそうで怖いな、ほんとな。よくないですね。まあ、そんな、ね、ところで。結局、6月、パソコン買うっつって買わなかったりとか、仮想通貨決済するっつって決済しないとか、ひどいもんですね、なかなかね。決断ができないね。だからなんか、決断していかないとね、人生前に進んでいかないからさ、ね、一個ずつ決断していかないとダメだよね。一応仮想通貨ですね、先週78万円だったんですけど、先ほど見たら75万円になってましたんで、ちょっと下がってんだよね。80万次タッチしたらもう決済しようか。もうそれ以上見込めないもんね。で、一応7月までは上がっていく予定なの、私の中では。なので7月中に決済だね。本当は6月末に決済しとくのがベストかなと思ったけど、さすがにちょっと上がりきらないので、7月中に決済。で、もう80万タッチしたら、決済しようかな。って思ってます。上がると思うんだよね、まだね。もうワンチャンスあるはずだから。上がって、本当は抜けてね、90万、100万って言ってくれればいいんだけど、そこまで追うとまた死んでしまう気がするから、多分80万ぐらいのところで横横になるんだよ。1日2日2日経って動かなかったら決済だね。80万ぐらいになって、うん。で、1日待って、まだ上がるようだったらね、待てばいいし、うん。どこかで2日間ぐらいね、横になるとこもあると思うんだよね、変わらない日が。したらもうそこで決済しましょう。もうそれ確定にしないとちょっとね、しんどいんだよね。そのリスナー銀行への借金がね、まだあるから、それを返すためにやっぱ仮想通貨も決済しないといけないからね。しないとさ、またリスナー銀行から借り入れしなくちゃいけなくなっちゃうから、今度ね。ちょっとそれもナンセンスなんで、そろそろね、決済したいと思ってますけどもね。そうなのよ、お金がないのよ。お金がさ、なぜないかというと、そのお給料がね、少なかったのよ、今月。まあ、今月っていうかね、その6月の25日お給料日だったので、これは5月の働いた分がね、6月25日に入ってくるわけなんだけど、5月はさ、ちょっと2週間ぐらい自宅待機があったわけで、その時4割カットなのね、お給料。 で、その後、出勤始まったけども、まあ、ねえ、半分ぐらいなわけじゃない、出勤日がさ。だからさ、思ったよりもお給料少なくなっちゃってて。で、額面で20ぐらいだったから、手取りで15万だったのね。15万だからさ、まあ、手取りで15だったらまあまあ、保険とかもね、全部引かれてるからね、住民税とか。だからいいんだろうけど。でも15万だからね、ちょっとバイトかなみたいな、思っちゃうね、金額になってしまいまして。だから今月ね、お金、それでね、なんとか、やってかないといけないわけじゃないですか。で、来月も一応ね、ただ、来月は有給とか使ってのお給料だから、おそらく通常の金額よりも下がるんじゃないかなと思うんだよね。わかんないんだけど、その辺。だから、多分手取り18とか、なると思うんだよね。だからさ、今月15で来月18で生活すると。まあもちろんね、余らせられればね、余らした方がいいからね、貯金。ね、ちょっとずつ増やしていきたいなと思うんだけど。だからさ、まあそんな感じでちょっとね、お金がなくなってきておりますからね、その、もう仮想通貨決済しないとね、生活費が当てられないっていうのもあるからね。で、まあ給付金も出たからね。うん、給付金出たし、パソコン買ってる場合か、みたいな。正直思ったりはすんだけど、ただな、パソコン買わなきゃな、しゃあないもんなって思ったりはするし、まあ、どうしたらいいんでしょうか。で、全くわかりませんけどもね、まあ早め早めにね、旅行行ってる場合じゃねえだろうと、パソコン買ってる場合じゃねえだろうと、働けと、金稼げとね、そういう話もありますけどもね、まあそんなね、ところで何も決められずね、何も決断できずね、そんな人生送ってますよ。まあ、そんなね、しょうがない、少し鬱っぽいんだから。もう鬱に逃げちゃうからね、もうね、鬱っぽいのはしょうがないね、っていうところでございます。まあ明日買うか、パソコンね。いやー、迷っちゃうなー、どうしようかなー、本当にね、難しいですね。大金ですからね、ほんとね。まあ、そんなところでございます。じゃあ、ちょっと、お便りも読んでいこうかしらね。お便り。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。MSI かっこいいじゃん。パルさん、空想科学みたいな腕時計を買うし、持ち運ばなくても形から入るというか、見た目にこだわるタイプだろ。見た目やキーボード配列を優先して選べばいいんじゃね。どうせあんまりゲーミング配信とかやらずにパズドラや飲み会、競馬実況に落ち着くだろうし、それなら余裕だろ。スイッチ配信は2万円のキャプチャーボードあるし、ちなみにキャプチャーしながらクラフトピア動かすだけなら10万円以上なら何を買っても余裕って、ね、いただきました。ありがとうございます。まあ、そうなんだよね、10万円以上のパソコン、そのグラフィックボードを普通のが積んであるんだったら、まあクラフトピアするには十分なんだよね。で、それ以上重たいなんかことするわけでもないから。で、重たいゲームするにあたっても、なんて最高画質とかでやらないでね、中画質みたいなでやれば全然動くし、そんなよりパソコンになんか綺麗さとかはそんな求めてないからね、ヌルヌルとかさ、ヌルヌルっていうか、まあ普通に動けばね、いいかなと思うから。そう考えると、どのパソコン買ってもあんま変わんないんであれば、MSI かな。 MSI。天板がね、天板がちょっとその、高級感があるのと、あとキーボード配列は良かったんだよね。あと、その、なんていうの、 音、クーラーというかそういうファンの音とかも結構静音らしいのよ。配信するにあたってさ、音の静かさとかって大事じゃん。そこちょっと MSI かなーなんて思ったりするんだよね。そうだよね、 MSI ありかなー。一応拡張できるからさ、ある程度拡張して、で Core i5 なんだよね。 Core i5 の第9世代になっちゃう。ガレリアだと Core i5 の第10世代なんだよね。世代が1個変わっちゃうんだよね。その辺もちょっとね、もどかしいんだけどさ。まあ十分だよね。Core i5 の第9世代で、全然。って思うわ。まあそんな感じ。ね。MSI。かなぁ。そうなんだよね。ガレリアでよかったらもうガレリアにしてるんだよね。しないってことは MSI になびいてるんだよね、正直。やっぱキーボード配列、あのエンターキーの大きさがさ、ガレリアちっちゃいのよ。エンターキーってさ、大きくあってほしいじゃん、少し。それがね、ちっちゃいのがね、ちょっとやだなーと思ってて。他のガレリアはね、意外とそういう配列だったりするんだけどさ、あの、エンターキー大きい配列だったりも、するのもあるんだけど、たまたま、俺がちょっと、目星つけてる、ガレリアのパソコンに関しては、エンターキーがちっちゃいっていう。だから来月になったら、キーボード変わったやつ出るんじゃないかなって思ったりするんだよね。まあ、しょうがないね。タイミングだからね。欲しい時に買いましょう。もうそれしかないね。しょうがない。もうちょっと決断するタイミングかもしれません。じゃあ、あとね、お便りをいただいてますから読んでいきましょうか。お便りが、これ先週ちょっといただいておりましたお便りです。ラジオネーム、ファットマンさん、パル内藤様、お世話になっております。名古屋オフ会楽しみにしております。さて、本題についてお話しさせていただきます。先日のクラウドファンディングの放送中に仕事の依頼をしようとした件になります。私は現在ある男性を探しています。その人の連絡先を聞く前に連絡が取れなくなってしまいました。行方不明ややばい事件巻き込まれたとかではないのでご安心ください。その人を探すためにパルさんの童貞ネット、ね、ポッドキャストで私がその人を探していることを宣伝してもらえないでしょうか。当然ですが報酬はお支払いします。相場がどの程度かわかりませんので勝手な金額を提示しますので、そこは要相談ということでお願いいたします。私が想定している相場はパルさんの YouTube チャンネルの登録者が1000人を超えるたびに1000円お支払いします。登録者が1000人を、増加するたびに私がその人を探していることをラジオ内で宣伝してください。とりあえず登録者が1万になるまでの分として1万円を送金させていただこうと考えています。多分パルさんを含めた放送を聞いているリスナーは、更新所を使えよって思ってるはずですが、私が探している男性は個性的な方ですので、この方法で探して見つかったらきっと喜んでくれると思います。情報が足りないことと思いますので、疑問質問をメールやスラックで、もう構いませんのでお知らせください。その上で引き受けて、もらえるかどうかの結論を出していただければ結構です。長文で読みにくい文章を送ってしまい申し訳ありません。よろしくお願いいたしますと。ね、そんなお便りいただきましてありがとうございます。お仕事の依頼ということでね、人探しということなんだけども、男性を探していると。で、連絡先を聞く前に、ちょっと連絡が取れなくなってしまった男性と。いうことでね、童貞ネットの方で、その人を探してますよーっていうのを宣伝してほしいと。いうことなんですけども。全然、ね、それは、OK ですよ。ね、やりますよって話なんだけど、報酬のところね、そこをちょっと お話、ね、しておきたいと思うんだけど、その YouTube チャンネルの登録者が1000人増えるたびに1000円お支払いしますと。で、登録者が1万人になる分として1万円をね、先に送金しておきますっていうのあるんだけど、いや、YouTube チャンネル、1000人も増えないと思うんだよ。この、チャンネルでさ、1万人に行く、なんていうの?なんか未来が見えないというか、あるので、1万円を送金されても、何も達成できずに終わってしまうと思うので、1万円は送らないでください。ね。もし、1000人超えた時に、1000円じゃください。ね。先払いされても、無理な気がするんでね。1万人とか。まあ、1万人行かないとさ、YouTube じゃ食っていけないと思うのよ。1万人だ、5万人だ、10万人だ行かないとね、YouTube で食っていけるわけではないと思うんだけど、ただもう、なんか、そんなことすらも想像できないんだよね。1万人行くって未来が。なので、ね、もし1000人超えた時があれば、ね、こっから例えば2000人になった時とかね、その時に、1000円、ね、いただいて、で、宣伝させていただければと思いますから。まあ、別に、なんだろう。いいんですけどね。お便りくれれば、読みますんで。そんな変なお便りじゃなければね。全然読みますんで。でね、もし、探し人がね、見つかればね、いい話ですからね。全然、メール送っていただけたらと思いますんで。まあ、お仕事っていうんであれば、例えばだけど、童貞ネットのね、ホームページの右上のところにね、童貞ネットの募金っていうのあるからさ。そこからAmazon ギフト券が送れますんで、そこにね、メッセージつけられんのよ。だから、なんか、そうすると、ね、最初、提供ということでね、読ませていただくってことがありますから、そういう意味では、今週の提供はってことで、で、読ませてもらって、そこでね、そういうのをご紹介する、人探ししてますみたいな、のをするってのもいいと思うんで、もし、普通のお便りでも読みますし、あと提供としてね、お仕事でってことであれば、そういうふうに Amazon ギフト券で、送っていただいたら別に、いくらでもね、提供者様って なりますから。そういうので、いただくっていうのも一つ、ね、方法としてありかなと思いますから。まぁ、ちょっと、情報が少ないからね、どこで会った人なのかとか、どんな人だったのかとか、まぁ、どこで会った人だよね。それわかんないと、誰だかわかんないからね。ちょっと、小出しじゃなく、小出しでもいいですけど、普通に見つけたいのであればね、なんか、情報をいただければ、それをね、ご紹介したいと思いますから。どんな、ね、人なんでしょうか。全くわかんないけどもね。でも、それでね、見つかれば、いいですからね。お便りが来てね、実は、その探し人って私だと思うんですが、みたいな。なるかな?このラジオを聞いてるってことはないからね。多分ね。だから俺が有名にならないといけないっていうね。有名になって、で、YouTube だったりとかでね、チャンネル登録してもらって、それで、巡り合うって。だから俺がビッグにならないと、人探しができねえっていうね、話もあるからね、ちょっと頑張っていかないといけませんなって。話なんだけどさ、まあね、そんなところで、ちょっと人探しもあるんであればね、言っていただければね、ちょっとラジオの方でね、ご紹介したいと思いますから、ちょっと詳細をね送ってください。 詳細送ってもらった上で足りなかったらね、この辺とかどうですか、あの辺とかどうですかって聞かせていただきますんで、ね、ぜひちょっとねお便りいただけたらと思います。まあ、皆さんもなんか探し人もしいたら言ってもらえれば紹介しますから、探し人のコーナー、そんなにいないと思うけどね、まあそんなんでねいただけたらと思います。ありがとうございます。じゃあそんなところで、細かいお話はしたかなね。あと、もうこれもう細けい話多すぎるから、ちょっともう大きい話しようかね。もう意外と1時間半ぐらい喋ってっからね。じゃあ、皆さんお待たせいたしましたね。誰も待っていない、本の紹介でございます。本の紹介はね、先週から引き続きモバイルボヘミアンね、こちらのお話後編となっております。まあ、この本読んでね、ちょっと気になった文章だったりとか、それについてね、私思ったこととかご紹介していこうと思ってるんですけども、結構これ読んだことによって行動しようかなって思えるようなこともあってですね、一応本の紹介した後にね、どんな行動を取ろうと思ったのか、どんな行動を取ったのかっていうのもね、ちょっとお話ししたいと思っております。じゃ、そんなわけで先週話したところっていうのが、ここかな、これまでは一つのスキルを突き詰めることがいいとされてきたが、これからは組み合わせがオリジナリティを生み出す時代というね、そんなお話をさせていただいて、でその後からなんだよね次は。で、今回ご紹介するのはですね、こちら、誰もが知っているようなビッグアーティストのほとんどの初出演は、ある音楽ジャンルに特化した深夜のラジオ番組や音楽専門誌といったマニアックメディアなのだっていうね、そういうのがあって、なるほどと、まずマニアックメディアだよなと。でもそもそも俺がやってることがマニアックというか、ポッドキャストでしかも童貞ネットつって、でもやってることはね、別に童貞うんぬん関係ないね、最近ね、全然ね、ただの私の今週あった話をね、つらつらとしている、人間ドキュメンタリーをねお送りしてるだけなんですけども、でも結局ね、そういうなんかメジャー感のないねことやってるわけだからさ、だったらね出てくるところもねマニアックなところでおかしくないし、ただ俺がねそういうメディアには出れないタイプのね人間かなとも思ったりするからさ、なんとも言えないんだけど、でもまあまあ最初からメジャーなメディア出るわけじゃなくてね、最初はマニアックなところから出てくんだっていうところだったりとか、一つの専門ジャンルの中で SNS のフォロワー数がトップクラスという立ち位置を確保できるようになると次のステップが見えてくるってね、あります。なるほどと。だからね、ポッドキャストの中でフォロワー数がトップクラスになってくれば、まあそれなりの立ち位置になってね、なんか次のステップが見えてくると。今フォロワー数は何人ですか、うち。ツイッターの方、1761フォロワーいます。ただフォローしてる人数も多くて、フォローしてる人数それ以上いるんだよね。2213フォロー中の1761フォロワーなのね。もう500人ぐらい乖離してるわけ、そこで。どうかなって思うんだけどさ、でも結構最近はポッドキャスト界隈の人たちが フォローしてくれたりとか、フォローしたりとか、いうのをしてたりするので、ね、なんかすごいありがたい話だなと思うんだけど。ポッドキャストやってる人で1761フォロワーは、どうなんだろうね。そこそこ、多い方だとは思うんだけど、ただ、それがさ、例えば俺が発言してさ、それに対して、なんか、いいねが100個ついたりとか、ね、リツイートが50個ついたりとか、そういうわけじゃないからさ、フォロワー数がただ多くてもさ、結局ね、あんまだし。だから、もう少し、その、いいねしてくれるとか、リツイートしてくれるフォロワー数がもっと増えないと、なかなか、ね、次のステップが見えてくるかなっていうと、そういうわけでもないのかなって思ったりするんだけど。まぁ、ちょっとフォロワー2000人まで、ね、増やせるように、ね、相互フォローしますみたいな人をフォローすればさ、それはいくらでも上がるんだけどさ。まあね、せっかくなんで、ポッドキャスト好きな人とか、ポッドキャスト配信してる人とかね、まあそういう人をフォローしたりとか、フォローされたりとかでね、まあ少しずつ、コツコツと増やしていきたいと思いますけどもね。ね、でもそれでもね、1761人、フォロワーがいるっていうことはありがたい話だよね。もしかしたらね、タイミング合えば見てくれるってことだからね、そんだけの人数がね。まあちょっと、まあ俺が喋ってることもね、つぶやいてることもね、ネガティブなことがすごく最近多いから、なんか見たくねえなーとかっていう人もいると思うんでね、ちょっと、まあ仕事辞めたからね、仕事辞めるから今月末でね、今日で終わるから、なのでこっからはそんなにネガティブなことはつぶやかないと思うのでね、よかったらツイッターね、見てやってもらえるとね、反応してもらえると。特にでもコメントとかはなくていいよ。俺が喋ることに対して、ね、やっぱし、コメント返そうとするとさ、変になんか、上げ足取ったりとか、ボディーブローになっちゃう時たまにあるからさ、リツイートとか、いいねとかだけでいいから、ね、コメントはあんまりくれなくても大丈夫です。肯定的なコメントはいいんだけどね。否定的なコメント来るとさ、俺もちょっと今少し鬱っぽいって言われてるじゃない？来るからさ。だからちょっとね、そこは、あれなんですけど、って感じでしょうか。で、他に、おすすめしたい文章あります。こちら。好きの徹底追求と発信で個人ブランドを確立する。アーティストのように生きるっていうね、項目があって。発信する際に注意しなければいけないことは、自分が興味もなければ好きでもない、単に皆が反応してくれそうなテーマや、ただ流行っているネタといった誰でも投稿できるコンテンツを発信していても、決して熱烈なフォロワーはつかないということ。今は本当に好きなことをとことん突き詰める突き詰め続けることができたら、それが独自コンテンツとなる時代。そしてその熱狂度が高ければ高いほど、そのコンテンツの独自性は高まり、必ずや熱い反応を呼び起こせるようになるって、そういう文化ありました。なるほどね、と思って。ネガティブなことをつぶやいてもしょうがないね。もっと熱狂している、興味のある、面白いと思ってることを発信していかないといけないのに、なぜかマイナスなことばっかり言ってるっていうね。そりゃダメよ、ダメよ、ダメダメだから。だからちょっとね、気をつけないといけないなって思ったりとかしながらもね、ネガティブなことばっかり言っちゃうんだよね。良くないですね。気をつけましょう。で、他の文、クレイジーになって突き詰めてきたことを具体的な言葉で表現すると、人生で最も多くの情熱、時間、そしてお金を投資してきたことになるっていうね、ところ。 なるほどね。人生で最も多く情熱、時間、そしてお金を投資してきたことっていうものが必要なんだよね。クレイジーとか熱狂とか、なんか先日ご紹介したね、箕輪さんの本になんか重なるところがあるね。熱狂とかクレイジーとかね、なんかそういうのも少し感じましたけども。で、あとは自分が本当に好きなことだからクリエイティブになれる。周りからもっと頑張れと言われなくても高い集中力を保ったまま継続できる。だからこそ人が振り向くような表現活動が続けられる。そしてそこに唯一無二の市場価値が生まれるのだ。やっぱね、好きなことを見つけないとダメなんだよね。あると思うの、多分もうすでに。だけどなんか見えなくなっちゃってんだよね。東大元暮らしっていうかさ、あると思うのよ、すごい近くに。で、それをちゃんと認識できれば、あとはそれを頑張るだけなんだよなと思いながらも、なかなか本当に好きなことがわからないってね、最近いますから、ちょっと考えなくちゃなと思ってますけど。で、あとはしかしきっと人生をかけてでも追求したいライフスタイルや心から大好きだと思えることがわからないという人は多いだろう。そんな人のためにここでもう一つ明快なアドバイスをさせてもらいたい。それは今すぐ旅に出てみることだっていうね、書いてあって、なるほどって。じゃあ旅出ようと思って。やっぱ旅出るとね、違うらしいよ。やっぱ非日常になるし、気づかないことを気づいたりとか、いろいろあるらしいのでね、旅に出ることはね、いいことだと。なので、旅に出ます。名古屋。ね。名古屋、沖縄、仙台。ちょっとね、この7月、どこまで行けるかわかりませんけども、まずは名古屋ね、7月、3、4、5と行きますから、それを皮切りに。7月もう一個ぐらい行けたらいいね。沖縄か仙台か。でも沖縄かな。早めに行っといた方がいい気がするけど、シーズンだからね、高くなっちゃうんだよね。そこがちょっと考えもんなんですけども。でもね、やっぱり少しでも早く、そう、人生をかけてでも追求したいライフスタイルとか、心から大好きだと思えることを見つけるために旅出ないとなっていうのありますから。よかったよね、仕事辞めてすぐに名古屋旅行行けるっていう風になって。いや、本当に旅に出るっていうね、だから少し旅先でね、自分を見つめ直す時間というのも作れたらなと思っております。意外とね、旅先ってあれもしたいこれもしたいってなっちゃうけど、逆に何もしないっていうね、時間もね、作れたらなという風には思ってますけどもね。で、あと、書いてあったこと、自分がやりたいことを見つけてそれを中心に生きる権利を誰でも持っている。そしてそれこそ自分の人生を作ることであり、そうすることがアーティストのように生きることだと僕は信じているってことです。だからね、誰もが自分がやりたいことを見つけてそれを中心に生きる権利を持っているんだということよ。だから今ね、やりたいことないなとか、嫌な仕事だけど続けるしかないな、生活のためだしなってやっぱ思って生きてる人は多いと思うけど、なんか自分がやりたいことを見つけてそれを中心に生きる権利っていうのはみんなが持ってるから、なんか人生変えようという意識を持つことで、もしかしたら変えられるのではないかというところなんだよね。まあなかなかね、結婚しちゃったり子供とかいたりとかするとね、自由は効かないっていうのももちろんあると思うから、難しいところもね、もちろん出てくると思うけど、まあまだ独身だったりとかね、だったら いくらでもね、動けるわけだし。まあ、ねえ、どうなんだろうね。難しいですけどもね。でも、そういう権利はね、ないわけじゃないんだからね。みんなが持ってるわけだから。だから、まあ独身の方がね、動きやすいと思うけど、既婚者だってね、できないことではないし、転職っていうね、選択肢あるわけだし。それでね、自分により合う仕事に移動するっていうのはね、まあ一つだろうと思うけど、まあなかなか難しいけどもね、できるかっていうと。まあまあ、そんな話があったりとか。あとは、あなたの中、あなたの内なる声を他人の意見という雑音にかき消されてしまわないようにしてほしい。最も大切なことは、あなた自身の心と直感に従う勇気を持つこと。あなたの心と直感は、あなたが本来あるべき姿をすでに知っているのだからって、ね、あります。内なる声をね、もっと大切に、他人の意見はあまり気にせずにと。で、心と直感はもうすでにあるべき姿を知っていると。だから、思ったがままに動く、考える、行動する。こういうことなんだよね。なかなかね、他人の意見聞いちゃうよね。やっぱり、周りの雑音というか、気になっちゃう。これやったら、面白いかな、面白くねえよ、そうかな、これやったら、ねえ、いいかな、喜んでくれっかな、喜ばねえよ、誰も求めてねえよ、そっかな、これやったら、もっと生きやすくなるかな、甘えてんじゃねえよ、そっかな、ね、なりがちだけどさ、やっぱ直感ある程度ね。昔は結構ひらめきだったもんね。わかんないけど、俺はね、俺はちっちゃい頃から結構はっと思いついてやったりとかはあった気はするけどね。いつからだろう、そんなになんか思いつかなくなっちゃったのはね。もっと自分をね、自分らしく保てばもっと内なる声は聞こえてくる気はするけどもね。直感すらもなくなってきちゃったもん、最近ね。よくないね。直感マンだったはずなのにね。どんどん直感とかなんかアイディアとかなくなってきちゃって。もうなんか、何の自信もないからね、今ね。一回ね、やっぱ、鬱っぽいんでしょ。ね。わかんねえけども。そう言われたんだからね、そうなんかもしんないですけど。一回ね、ちょっとリフレッシュして、自分をね、見つめ直して。行きたいなと思っておりますけど。で、そんなわけで、いろいろとこれ読んでって思ったところは、まあ、個人ブランドを確立する必要があると。プロの個人になると。独立してやっていける人間になると。ね、フリーランスでやっていける人間になると。そうならないと。どうしてもモバイルボヘミアンにはなれないよねっていう結論にはなってるわけ。だから、じゃあこれから何できるのかって言った時と、俺のね、好きなことだったりとか続けられることって何っていうのでいろいろ考えたところ、プログラムをやった方がいいよなんていう声を聞いたりする時があるんだけど、今からプログラムは正直しんどいと思うわけ。やってやれないことはないと思うよ。遅いことなんてないんだから。なんだけど、プログラミングかっていうと、プログラミングではないかなと思って。で、その次によく聞くのは、ブログをやりなさいという話を聞くわけ。で、俺は、一応パルナイトオフィシャルサイトでブログは書ける状況はあるわけ。っていうのと、日記を書くのは好きなのよ。 もともとこの童貞ネットってラジオする前は日記サイトだったのね。ずーっと日記書いてたの、10年ぐらい。これが面白いか面白くないかは別として、文章が綺麗か汚いかは別として、ね、読みやすいとか関係なく、やってたわけ。だから、なんか、自分の考えを発信するとかっていうのは好きなわけよ。ね、こうやってラジオもやってるわけだからさ。まあ、嫌いだったらやんないわけだよね。自分の考えを発信するのは好きなわけ。で、もともと日記を書いてたわけ。だから、ブログをやって、で、ある程度ちゃんと文字書けるようになれば、何か変わるかなって思って、ブログがちゃんと書けるようになりたいなって思ったわけ。で、ブログをちゃんと書くっていうのはどういうことかっていうと、なんていうの、今、ねえ、例えばラーメン食べましたとかさ、ブログ書くけどさ、なんだかわかんないわけ正直。ただ俺、ラーメン食ったとかさ、焼肉食ったとかさ、そういう話書きたいだけで書いてるだけなんだけどさ。なんだけど、文章のルールとかさ、そういうのをあんまり知らないからさ。だから、そういうところからちょっと学びたいなと思って。で、文章の基礎というかね、そういうのをちゃんと、覚えた上で、で、ブログ書くなりね。別に、ね、そういうの学んで、マイナスなことなんてないんだからさ。だからちょっと勉強したいななんて思って。で、この本読んで、思ったのは、そういう、ブログ、ウェブライティングっていうところなんだけど、ウェブライティングの仕方を、ちゃんと勉強して、で、ある程度、個人でもね、まあ、例えばだけど、フリーランスでね、文章作成のお仕事依頼とか、受けたりとかね、ランサーズとかさ、そういうところで。安いけどもね。まあそういうことができるようになってれば、少し変わるかなと思って。じゃあウェブライティングってどうやって勉強したらいいんだろうとか、文章の書き方ってどうやって勉強したらいいんだろうって、ちょっとわかんなくて、いろいろ調べたんだけど。で、そこで、行き着いたのが、まあ、いくつかあるんだけど、ヒューマンアカデミーの、タノマナっていう、通信教育みたいなのサイトがあって、そこで、ウェブライティング技能検定講座ってのがあって、3万2000なんだけど、これかなと思って。まあ、いろんなのあんのよ。広告会議とか、なんかそういうところがやってる、ウェブライター向け講座とかさ。でも、15万とか20万とかすんの。ね、他の専門学校みたいなさ、そういうさ、ウェブライティングのみたいな、勉強できますよみたいな。まあ、高いわけよ。結構。10万前後しちゃったりとかもするし。で、そこで見つけたのが、ヒューマンアカデミーの、そのウェブライティング技能検定講座なんだけど、3万2000なのね。これかなーと思って。ウェブライティングの基礎がちゃんとね、身について。だ文章構成の基礎とかも全部分かって、で、これからの書き方とか、そういうのも全部分かるよって、なるのかなと思って。で、これ、3万2000、いやーと思って。ゲーミングノート PC も買うし、みたいな。でもなと思って、自分への投資というか、これからね、自分が今何者でもないわけじゃない？それが一つなんか確立するかもしれないじゃない？そうやってね、ちょっと努力してさ、それ考えたら安いもんかなとか思って、3万2000円かーってちょっと悩んでて。もしかしたらユーキャンで、そろそろこのウェブライティング技能検定的なやつ、ウェブライティング入門みたいなのが、コースで出そうだという噂もあって、ユーキャンの方がいいよなって思ったりはすんだけど、来月あたり出そうかななんて思ったりすんだけど、でもなと思って。その、 やりたいと思った時がタイミングだよなと思って。ヒューマンアカデミー。どうかなーなんて思って。で、他のね、講座とかでも安いのあったりするんだけど、2万2000円とか、あったりとか。あと結構短いやつだと、5400円とか、あったりとかして。迷っちゃうなーなんて思って。で、ふと、昨日かな。よし。何かしら申し込もうと思って。で、たまたま、その5400円のコースのサイトをパッと見たのよ。何の気なしに。そしたらさ、それが 70% オフになってさ、1610円でさ、なんか、ウェブライターの講義がね、受けられるって。一旦お試しでこれかなと思って。で、これで、もしかしたらちょっとわかるかもしれないと。内容も文章の作り方とかって書いてあったから、その基礎もわかるかもしれないと思って。で、一旦、こちら、1秒1文字、悩まず書けるノンストップライティングっていうね、ウェブライターの講座、買いまして。で、1時間半ぐらいの講座なんだけど、全部見て、あんま変わんねえなと思って。結構しっかり見たんだけど、今の俺、まあ、文章の書き方とかね、ルールとか、そう、こういう、起承転結みたいなあるじゃない、ああいうので逆三角形法とかさ、なんかそういうのあったりするんだけど、8種類9種類あってさ、なるほど、こういう書き方があるのかって思いながらも、あんまだなと思って、まあ、で文章は一気に書き上げろとかね、そういうのはなるほどなとか思ったりとかしたんだけど、そんなんでもねえなと思って。これヒューマンアカデミーウェブライティング技能検定もこんな内容なのかと思って、それとも全然違うのかみたいなね、いろいろ悩んだりもしたんだけど、いや結局これ見てもあんま変わんねえなって思って、どうしよっかななんて思ってさ、そしたらさ、YouTube でさ、結構最近ちょいちょい見る人はいるんだけど、その人がさ、ブログの記事の書き方みたいなのをね、YouTube で公開してて、ちょっと見てみようと思って見たら、意外とそっちの方がためになるみたいな。なるほどなと思って。で、結局、その人の YouTube の動画を何本か見て、こういう風に書くのかっていうのがもう少し噛み砕いてね、説明されていたから、だそれでちょっとやっていこうかななんて思って、でもただそれだとどうしても俺文章おかしいんだよ、結構独自のスタイルになっちゃうのね、文章が。なのでそこでおすすめされていた本があって、2冊あるんだけど、1冊が20歳の自分に受けさせたい文章講義っていう、924円の本と、沈黙のウェブライティングっていうね、本があるんだけど、で、ちょっと本買おうと思って、それ勉強しようと思って。で、こういうの読んでダメだったら、ヒューマンアカデミーとか、ね、それこそその、ユーキャンとか、新しいの出たらね、受けてみるっていうのは必要だと思うけど、まず一旦、ね、ちょっとウェブの講義もちょっと見たし、あと本も読んで、それで頑張ってみようかなと思って。だからまずは、その、20歳の自分に受けさせたい文章講義っていうのがさ、やっぱその、文章を作る上での基本、っていうのは全く分かってないから、それをちょっと勉強して、でそれをね持って沈黙のウェブライティングという、ね、ウェブライティングをちょっと学んでいこうかなと思ってて、でまだその前者のその文章講義の本に関してはまだ届いていなくて、明日届く予定で、沈黙のウェブライティングはKindle 版で手に入れられたから、 先にそっちちょっと読んじゃってるんだけど。まあ言ってることはね、意外と誰もが一緒かな。そのウェブ講義で見た内容も、YouTuber が言ってた内容も、沈黙のウェブライティングで言ってる内容も結構一緒だったりします。なんでまあ文章でね残ってるって方がまあまあ分かりやすかったりするからね、よかったんだけど。でもあとはなんかやっぱし文章の書き方、文章のルール、そういうことよね。なんかこういう順番で書いた方がいいよとかってのももちろんあるんだけど、なんかもう文章なんだよね、そもそもの国語のお話をちょっと聞きたくて、普通に。だから大事よね。だ、あの、本来であれば、大学とか行ってんだったらレポートとか書くじゃない。そういうので文章力多分つくと思うのよ、すごく。でも俺大学行ってないので、で、小論文とかもね、あんま上手くなかったんだよね。だからさ、文章力がないのよ。本当に好きに書いてるだけだからさ。だからもしかしたら面白い時はあるかもしんないよ。あのいい文書く時はもしかしたら稀にあるかもしんない。ただ安定しないよね、 100% まぐれで書けたものだからね。たまたまこういう構成にしてこういう風に書いて、でなんか修正してなんか、あ、なんかいい感じになったみたいな、どうだっつって、あ、結構いいじゃんってなるかもしんないけど、それはもう奇跡的になったわけであって、安定してそういう風にはできないから、ちゃんと勉強したいなっていうのはあって、なのでちょっとこのね、あのモバイルボヘミアン読んで勉強しなくちゃなって。まあ勉強って表現もあれだけどね、あのやっぱブログなりなんなりね、文章書くんであれば基礎をねちょっと押さえておかないと、あのやっぱ時間かかっちゃうじゃない、文章書くのって悩んじゃったりとか、そういうのもね、あの基礎を学ぶことによって悩まなくなったりとか、時間がちょっとでも早くねできるかななんて思ったりするので、まあそんなんでちょっとね、私モバイルボヘミアン読んでね、一歩動いてみようかなと思いまして、まあ今後ねもしかしたらユーキャンとか習うかもしれないけど、それあれ無理かな、失業するじゃん。そしたらさ、失業保険は出ないけどさ、失業中にはなるから、なんかその時って学校とか安くなんないのかな、 20% ぐらいさ、なんか安くなったりするじゃんたまに。そしたらね、ウェブライターのね講座とかちょっと受けたいなと思ってますけど、もう本当に多分文章を書くのは嫌いじゃないんだよ、内容がどうあれね、内容とか構成とかそういうのはどうあれ、文章書くこと自体は嫌いじゃないと思うので、ね、ツイッターもね、好きでやってるわけだし、ブログもね、と日記とかもね、好きでやってたわけだから。そう考えると、そっちをね、伸ばしていくと。もっと迷わないようにね、できれば一番いいのかななんて思っております。なので、今後、パルナイトは、ウェブライティングをちょっとね、勉強していこうかなと思っております。で、発信力をつけて頑張っていくと、そんな感じかな。独立してね、できんのかそんなこと、ちょっとわかりませんけどもね。でももうやってかないとね、難しいですから。だから次もしねバイトなりなんなりするときはさ、まあ、副業 OK とかのね、ところにして、で、副業としてこういうなんか、ウェブライティング、ブログの運営だったりとか、ランサーズとかでね、記事、受け負ったりとか、なんかそういう風にしていきつつ、みたいな。で、ゆくゆくは独り立ちして、みたいな。風に していきたいなと。まあ、締め切りとかあるから大変じゃんって思うかもしんないけど、30分以内に書き上げてとかってわけじゃないじゃん。ある程度ゆとりあるじゃん。今日中にとかさ。ちゃんとそれもスケジュール組めばさ、問題ないわけだからさ。だからね、その辺もある程度自分の自由にね、できる部分もあるし。まあなんかわかんねえけどね。どうすんのがいいんでしょうか。まあ、その辺も旅でもしながらね、ちょっと考えながら、今後のね、未来を、ちょっとね、いろいろとね、想像して生きていきたいなと、そんな風に思っておりますと。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほど届きましたからお別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日読めなかったお便りとかね、あといただいてますお便り、まだ喋れてないね内容だったりとかをつらつらとご紹介していきたいと思いますけども、そうだね、お便りいただいてます、読んでいこうか。ラジオネーム伝説のコシアンさん、パルさんこんばんは、仕事お疲れ様、ゆっくり休んでくれ。パソコンやっぱり迷ってるんだろうけど、良いものを奮発して買うに一票。その代わりお酒とかお菓子とか1ヶ月我慢してみたら、私もコロナ騒ぎからお酒一滴も飲んでないです。前は週に1回以上は飲んでました。ダイエットにもつながるしおすすめ。パソコンは投資だよ、自分が頑張れば必ず報酬が返ってくるぞっていうね。PS 暑くなってきたので冷蔵庫も買ったらっていうね、お便りいただきました、ありがとうございますと。冷蔵庫ね、冷蔵庫欲しい。冷蔵庫の代わりにワインクーラー買おうとしてる俺がいるけどね、意外といいらしいよ。冷えないっていうね、あの噂もあるけど、冷えるワインクーラーもあるからね、そのなんかスペースがある程度確保できるかなと思うんだけどね。冷蔵庫ね、置く場所ないからね、今ね。あの、カラーボックス。あるじゃん、普通の棚みたいな。あの上に乗せるしかないからね、今ね。その上もね、炊飯器だ、ケトルだ、乗っちゃってるから、どうすりゃいいんだろうって思うんだけど。まあね、もうこの2年、冷蔵庫なくて生きてこれてるからね、まあ、大丈夫だろうと思うんだけどね。なかなか毎回毎回コンビニ行くのもね、だるいからね。冷たいもん飲みたいよね。常温の飲み物しか飲んでないからね。どうかなって思いますけども。あとパソコンね、パソコンは迷っているならもう良いものを奮発して買うに一票といただきました。まあ、その分ね、なんか日常の出費ちょっと抑えたりとかしてってことなんだけど、パソコンね、いいもの、納得いくもの買おうとすると14とか15とかしちゃうんだよ。その代わり i7 の第10世代とかなるからいいんだよね。もう当分今の一番の最新の CPU になるから。でもそんないらないよな。いらない。第9世代でも全然、全然問題ないよな。第9世代の i5 で十分だよな。俺がやるぐらいのことだったら。ゴリッゴリのね、ゲームをさ、すげえグラフィックのゲームをさ、しかも配信しますってわけじゃないからさ。そんなにゴリッゴリでもないゲームを配信だったりとか。だし。そんなゲーム配信しないし。多分。パズドラぐらいしかしないし。スチームとか。でね、ゲームするかもしんないけど。そんなんでもないしね。多分平気でしょと。で、多分、画面とかも、 なんとかヘルツみたいなあるじゃない。フレームか。うん。60フレームとか144とかさ。あるけど。ノートパソコンだと、安いのだと60なんだよね。フラッシュレートみたいなやつ。60で十分なんだよね。正直自分の中では。で、すごい FPS のゲームとかだと、いや、144とか120とかないとダメよ、みたいな。あるかもしんないけど。そんなにしないし、みたいな。そんなヌルヌルしてなくてもいいし、みたいな。思うので。でも、マックス買うとな、やっぱり14万、15万しちゃうんだよな。マックスっていうか。その、ある程度いいもの。モニターとかさ。15万。いや、15万。でも、12万まで払う中と15万だもんね。いやでももともと10万以内にしたいと思ってたパソコンの12万なわけだから。言ったら10万が15万になっちゃうわけだからね。15。高い。ビビっちゃうね。先行投資かな。15。払えねえぞ、そんなの。怖えわ、怖えわ。怖くなっちゃうわ。よくないですね。まあ、そんな中ね、いただきましたお便り、ラジオネーム桜さん。12、3万なら月1万強でしょ。無駄金抑えれば十分に買えるし、有意義じゃないっていうお便りいただきました。ありがとうございます。まあね。12万まで払うんだったら13万はもういいよね。うん、1万円。14万。2万円。いや、高えなぁ。ここで1万円、1万円削る意味ってじゃああるって言われると。いや、みたいな。15まで出す？月1万円ぐらい考えて。ひー。また悩んじゃうね。ちょっと考えよう。考えようって言った時の俺って結局先延ばしなんだけど。その選択肢として、もう12万のね、パソコンはもう2つ決まってるから、ガレリアと MSI のやつ。だけど、15にして、ちょっと考えてみようか。15だったらこれが欲しいみたいなのがあれば、ちょっと選択肢として入れてみるのも一つですか。震えますね。でもここまで金払うんだったら 2,3 万足せよって話よね。それでね、今使えるなんて、今のそこそこいいパソコンがね、ノートパソコンだったら手に入るというか、でも高えな、やっぱ15。高えな。ダメだな、俺もうちょっと、大きいもの買えない人間なんだよね。なかなか。細かいものはさ、多少ね、使っちゃうけどさ、大きいものはなかなかね、ビビっちゃうね、性格なんですね。よくないですね。まあ、そんな感じでございました。あとはですね、いただいています、お便りが、ラジオネーム、どれかな、ラジオネーム羊狩り水族館さん。モバイルボヘミアン、やっぱり気に入ったみたいだね。よかった。本田直之はいくつもの会社を経営している実業家で、ハワイや日本に豪邸建てて女の子とサーフィンして暮らしているという、まあ言ってしまえばパルさんとは正反対な感じの長身で、長髪のゴリマッチおじさんだけど、四隅大輔は小柄で薄毛で、メディアに出る際は必ず帽子着用っていう、なかなかパルさんチックな人だよ。いくつかこの人の本を読んだんだけど、経歴も、結構パルさんに似通っている。もともと大手レコード会社に15年勤めていたんだけど、なかなかにハードな 労働環境で人間関係、特に怖い上司にも悩んでいて、会社に行きたくなさすぎて駅のホームで原因不明の立ちくらみになったり、ストレス由来のジンマシンや顔面麻痺にも苦しむようになって、とうとう38歳で毎月10万円以下で生活できる環境で死ぬまで釣りして暮らしたいって会社辞めてニュージーランド移住したんだって。今は本も出して、作家業が主な収入源らしいけど、サラリーマン時代の給料に比べたら収入は激減しているんだとか。何よりすごいのが、この人の現在の生活サイクルで、近くの海で釣りをして、タイやニジマスやアジを釣って、ニュージーランドは日本の海と近い、種類の魚が釣れる、それを調理して食べて食費を浮かせて、釣りすぎて食べきれない魚は近所に配ると、お礼に野菜やワインをもらえるから、それでディナーを豊かにするっていう物々交換みたいな働かないライフサイクルが完成されているんだとか。これパルさんが前に言ってた理想というか、沖縄移住化計画の青写真そのものだよなってお答えいただきました。ありがとうございます。いや、ほんとよ、ほんと俺の沖縄移住化計画のね、お話を体現しているやつよね。だからちょっとね、モバイルボヘミアン刺さっちゃったよね。だからちょっとね、俺もこういう生活できるように。でもそれってもう本当にブログとか YouTube とか、もうそういうのしかないんだよね、一発逆転で。ウェブライティングはその普通に仕事としてね、結局外注するんだよね。ブログをやってる人とかも毎回毎回記事書くの大変だからっつって、外注依頼して記事書いてもらってそれを載せたりするわけ。だからウェブライターってそのあんまり稼ぎは良くないんだけど、仕事はあるんだよね。本当にでも安いんだよ、仕事が、金額がね。だけどないわけじゃなくて、だからウェブライティングができるんであれば、そういう風に仕事を取ってくることもできるし、自分でねブログをやるんだったら書けるしっていうことでさ、勉強しなくちゃなーっていうところなんだよね。ちょっと頑張ってでね、ウェブライティングのちゃんとそれ食っていけるようになったらなるのかな。ウェブライティングとポッドキャストとYouTube で、ね、三足のわらじで、ちょっとなんかうまく稼いで、で、沖縄に移住して、で、浜辺でね、パソコンカチャカチャしながら、生きていくみたいな。どうかな？可能かな？まあ、可能じゃなくてもね、もう、そういう道しか残されてないからね、俺にはね、多分。まあ、そんなこと言って、結局また就職してとかね、ないことはないから。わかんないんだけど、未来はさ。だけどもね、ちょっとそういうのも、だから、どっちにしろ、次、仕事するときは、副業 OK なところにします。うん。やっぱ、行き着くところは、このね、モバイルボヘミアンっていう、スタイル、に行けたらいいと思ってるからね。その中で副業禁止はもうナンセンスだから。だからね、ウーバーイーツするのもいいでしょ。別にね。よくわかんねえけど。うん。だから、まあちょっと頑張って、ね、モバイルボヘミアンになれるようにね、ちょっと自分を、ね、プロの個人としてね、なれるように、独立できるようにね、ちょっと頑張っていきたいなと思っております。まあ、そんな感じでしょうか。じゃあ、あと今週他に話したかったことなんだけど。まあ、でも大体話したかな。 話してないとしたら、知事選、東京都知事選、期日前投票行ってきました。誰に投票したかっていうのを言うと、まあ政治色強くなっちゃうし、良くないと思うので、ぶっ壊すと。いうことなんですけどもね。で、ちょっと行ってきましたということ。あとはね、ラーメン屋。ちょっと今週、いいラーメン屋行ってきて。ジャパニーズヌードル、ツタっていうさ、ところで、昔、巣鴨にあったのかな？駒込だか巣鴨にあったツタっていうところが、代々木上原の方に、今なんか移動しててさ、移動したんだかわかんないんだけど、まあ、代々木上原の方にもあって。で、ツタがあったから、と入りたいなってずっと思ったんだけど、タイミング合わなくてさ、ずっと入れなかったんだけど、入ったわけ、こないだ。したらさ、ラーメン一杯いくらだと思いますか？このジャパニーズヌードルツタってところは、よくカップラーメンとかにもなってるし、あと、ミシュランとかにもね、乗ったりとかしてるの。だから、いいラーメン屋なんだけどさ。とはいえだよ。普通の一番安い醤油ラーメンが、1200円。高い。ね。ちょっとビビってしまったね。だって、全部乗せとかでさ、普通1000円とかじゃん。それがさ、ノーマルの醤油ラーメンで1200円の。で、全部乗せみたいなやつと2400円とかすんの。いやいや、ラーメン一杯2400円とか無理っしょって思うんだけどさ。ビビっちゃって。入るか入らないか迷っちゃったんだけど、一応入ってさ。で、1200円のラーメンと。で、なんか1200円のラーメンだけど、ダセーなと思って。味玉頼んじゃって。味玉1個いくらだと思います？日高屋だったら、味玉100円。しかも、ね、サービス券使えば50円になるよ。なんだけど、ここは250円です。味玉1個250円。パックで買えちゃうよ。もう、安売りの時のパックだったら2パック買えちゃう。卵20個。だけど、ね、250円です。なんで、ラーメン1杯で、ね、1450円かかっちゃいました。で、まあ、美味しかったけどね。美味しかったけど、衝撃を受ける美味しさかっていうと、そういうわけでもなく、まあ、美味しいラーメンだなっていう感じ。で、意外と、量はあった。なんか大盛りとかなかったのよ。大盛りとかないんだ、と思って。で、食べたんだけど、意外と腹持ちがいいというか。量はそこそこ感じられたね。で、味も上品だし、美味しかったんだけど、卵も250円の価値はあるなっていうぐらい、プルプルだったし、プルプルに価値があるのかちょっとわかんないけど、美味しかったんだけど。でも1450円かーって感じだね。ラーメンかーっていうね、ところだからね。ちょっとお高い。もう一回行くかというと、行かないかなーみたいな。前にね、行ったなんかどこだっけ？食べログナンバーワンのお店。東京のね、都内の食べログナンバーワンのお店行ったじゃない？昔。昔って言っても、ここ何ヶ月か前だけどさ。あっちの方が美味しかったね。あそこ麺がちょっとあんま美味しくなかったけど、もう一回行ったら違うのかなとかちょっと思うと、もう一回行きたいなと思うけど。ツタはもう別に一回食べたらいいかなっていう。あとはカップラーメンで、ツタのカップラーメンでいいかなみたいな。ちょっと思っちゃったりとかしましたよと。ね、好きな人はすいません。でもそこまで。意外と、上品な味のラーメンも好きなのよ。油そばとかさ、混ぜそばとかさ、そういうのばっかりじゃなくてさ、一応ね、上品な味のやつも結構好きなんだけど、響かなかったな、みたいな。 モバイルボヘミアンの方が響いたなみたいなところはありましたという話ね。まあ一回ね、まあ美味しい、美味しいは美味しいので、あの行ってみるといいんじゃないかなと思いますけど、ただね、気をつけてくださいね。一番安いラーメンで1200円なんで、そこだけお気をつけくださいという感じでございます。じゃあそんなところで今日は以上とさせていただきましょうかね。で、来週なんですけども、来週は7月入ります。7月の6日の、月曜日、またね22時からねやっていきたいと思います。で今週は、3,4,5 と名古屋旅行ありますので、来週はちょうどね名古屋旅行のお話を、2時間たっぷりとやっていきたいと思いますから、まあ名古屋旅行ね、1日はもう伊勢神宮だし、伊勢神宮あって食事があって、ぶらりとしてオフ会あって、ぶらりとして帰ってくるから、まあ3日間ね、の旅の模様を、来週はお届けしたいと思います。まあよかったらね、聞いていただけると幸いですというところでございます。まあ名古屋ね、もう2回目だから、そんなになんかここに行きたい、あそこに行きたいっていうのはないんだけども、また新しい発見はね、いろいろあると思うし、ちょっと仕事をね辞めて7月新規一点ね、ちょっと伊勢神宮行って、ちょっとお参りしてね、ちょっとこれからのこととかもね考えていきたいと思っております。じゃあそんな感じでね、今日も2時間ね、ちょっとねお付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。